皆様いかがお過ごしですか。花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は神の宣教、私の宣教を学んでいます。今週第4課のテーマは神の宣教に参加する。暗唱聖句はヨハネによる福音書13章34節と35節です。口語訳聖書でお読みします。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての者が認めるであろう。ヨハネ 13-34-35。信仰の父であるアブラハムが召し出されたのは宣教のためでした。今週はアブラハムの宣教者としての側面、特に彼が持っていたもてなし、愛、祈り、そして服従という4つの霊的な資質に注目しながら、宣教者として召された私たちに必要な姿勢について学んでいきます。日曜日のところをお開きください。創世記18章の前半にはアブラハムが3人の人をもてなした記録があります。ローマ人への手紙12章13節に旅人をもてなしなさいと書かれていますので、もてなすということは聖書の命令でもあります。もてなしはギリシャ語ではフィロクシノスという言葉が使われていますが、フィロは愛を意味し、クシノスは見知らぬ人、外国人を意味しています。ですから、この言葉の基本的な意味は、見知らぬ人に愛を示すということになります。ペテロはこう進めています。不平を言わずに互いにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物をいただいているのだから、神の様々な恵みの良き管理人としてそれをお互いのために役立てるべきである。もてなすことはクリスチャンとしての責任であり、スチュワードシップそのものでもあるのです。アブラハムとサラは自分たちがもてなしている人が誰なのかはほとんど知りませんでした。しかしアブラハムが示した愛の行為は神様や天使をもてなすものでもあったのです。そしてその報いは歴史を変えることになる祝福でした。彼の子孫を通して主ご自身が世界を救うためにお生まれになることになったのです。月曜日のところをお開きください。アブラハムは旧約時代の人でしたが、神様の愛のご品性について正しく捉えていました。彼自身、その愛の神様と交わることによって、神様の心と一つになって、人種、性別、言語、宗教の区別なく接していきました。アブラハムは、神様の祝福の通り置き管として、人々に神様の恵みを明かしし、悔い改めへと導こうとしたのです。火曜日のところをお開きください。このアブラハムの愛の品性は、キリストの心を持って取りなす祈りへと彼を導きました。創世記18章22節以降のソドムの人々のための取りなしの祈りは感動的であり、私たちに取りなしの祈りに関する強烈な印象を与えてくれます。彼の祈りの姿は、父なる神様の前で取りなす者としてのイエス・キリストの型、象徴であり、私たちの模範です。テキストの28ページにこう書かれています。私たちの宣教は祈り、取りなしの祈りなくして成功はありません。誰かに会った後、説教をした後、聖書研究をした後、私たちは接触した人たちのために祈らなければなりません。神はこの祈りに耳を傾け、私たちが関わっている人たちの心に触れてくださるのです。友人や知人を改心させるのは、 私たちの言葉や雄弁さではなく聖霊です。ですから私たちが携わっている宣教活動では一人一人のために祈らなければなりません。鳥なしの祈りは伝道の土台であり、伝道の働きそのものです。鳥なしの祈りなくして宣教の進展はありえないということを心に留め、私たちの信仰生活、教会生活に生かしていきたいと思います。水曜日のところをお開きください。アブラハムの賢明な鳥なしにもかかわらず、ソドムの町に対する裁きが行われました。その町に10人の正しい人がいたら、神様はこの町を滅ぼすことはしないと約束されましたが、結局救われたのはわずかに3人だけでした。神様はすべての人を救いたいと願われ、イエス様もすべての人の罪を許すために十字架にかかられました。しかし人にはそれぞれ自由意志が与えられています。どんなに恵み深い神様の憐れみが提供されたとしても、それを受け取るか否かはそれぞれの選択に委ねられています。アブラハムの鳥なしの祈りが聞かれなかったからこの町が滅びたのではありません。アブラハムの鳥なしの祈りによってこの町の人々が悔い改めて救いに預かるチャンスが提供されました。でも人々がその恵みを受け取ろうとしなかったのです。イエス様が、ああエルサレムエルサレムと嘆かれたのは人間のこの固くなさに対してでした。木曜日のところをお開きください。アブラハムがハランで神様に召された時、彼は自分自身のコンフォートゾーンを離れて、ただ神様の導きに従い立ち上がりました。この姿勢は彼が後にモリアの山で一人子イサクを捧げなさいと命じられた時も変わることはありませんでした。神様に対する徹底的な服従、これが神様がアブラハムを用いることができた一つの大きな資質だったのです。私たちはどうでしょうか。神様は私たちの前に小さな仕事を置かれます。もし私たちが目の前の小さな一つ一つのことを誠実に行い、目の前の小さな一人一人に対してキリストの心を持って接していくならば、生死に忠実な姿を見られた神様は私たちにさらに大きな働きと賜物を与えてくださるのです。生死に忠実な人は大事にも忠実である。そして生死に不忠実な人は大事にも不忠実であると主は言われました。アブラハムの従順さはまさにイエス様の父なる神様に対する従順さを示したものでした。私たちもアブラハムの信仰に習うものでありたいと思います。金曜日のページで紹介されているエレン・ホワイトの言葉を瞑想してみましょう。アブラハムは滅亡に瀕した魂への愛に動かされて祈った。彼は腐敗したソドムの町の罪は嫌ったが、罪人が救われることを願った。アブラハムがソドムのために抱いた深い関心は、我々が悔い改めていない人々に対して感じなければならない切実な思いを示している。我々は罪を憎まなければならないが、罪人には憐れみと愛を持たなければならない。我々の周りにはソドムに望んだのと同じように希望なく恐ろしい破滅に陥っている魂がある。毎日誰かの恵みの期間が閉じている。毎時間誰かが恵みの届かないところへ移っていく。それなのに恐ろしい運命を避けるように罪人に訴え警告する声はどこにあるのだろうか。罪人を死から引き返すためにどこに救いの手が差し伸べられているだろうか。謙遜に、しかも 忍耐強い信仰を持って罪人のために取りなす人はどこにあるだろうか。これは私たちに対する主の招きの声でもあります。キリストの心を持って祈ったアブラハムのように、私たちもまたキリストの心を持って人々の救いのために取りなし、人々を救いに導くアドベンチストとして成長していきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、アブラハムが持っていたもてなし、愛、祈り、服従という4つの資質の中で、あなたに欠けている部分はどれですか？どのようにしたらその資質を養っていくことができるでしょうか？第2番目、あなたが取りなしている人に対して祈り以外に具体的にできる働きは何でしょうか？考えてみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。